ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語会の皆さん、こんにちは。昨日は、落語会の東海地区のですね、発起会というか、開始会をやりましてね、とても皆さんと楽しくお話しました。そして、まあ、ちょっと今日はひばりクラブの言い訳しなきゃいけないんですが、昨日ですね、話しておりまして、この日本人になりたいのその1ですね、日本に時短はないってその1をですね、話してたんですが、どうもですね、まあ昔の僕だったらもう必ず、昨日で完結してますね。ところが昨日ずっと時短のこと話してるうちにですね、まあ僕の気持ちの中、まあひばりクラブでいつも私のこのひばりクラブをお聞きになってる方はですね、おそらくお分かりになったと思うんですが、その他の方はですね、何を言ってるのかっていうことがよく理解されないんじゃないかと思いましてね。僕も随分ひばりクラブベテランになったと思ったのは、それで昨日途中でですね、そうだ、次にしようと思いましてね、今日になりました。実はですね、この時短っていうのが日本にはないという、まあ、何を言ってんのっていう感じがするものを言ってるのはですね、日本人の人生に対する考え方と、ヨーロッパとか中国人の人生に対する考え方が全然違うんですね。で、それが全然違うもんですから、まあ、例えば、まあ、簡単に言えばですね、歴史を作ってくるっていうのは、今から、まあ、300年前ぐらいまでは、直接的に私たちの脳に入ってると、こう言われるわけですね。これは、まあ、アフォーダンス、まあ、アフォーダンスなんかもそうなんですが、まあ、いろんな形で言ってるわけですね。それで、この人間の頭の中に入っている伝統、これが日本人なら日本人たるものなんですね。例えば、ユダヤ人っていうのは何かって言ったら、ユダヤ人という人間はいないんですよ。ずっと国が2000年もなかったもんですからね。だから、どちらかというと、ユダヤ人というのはユダヤ教を信じて、直接的に毎日ユダヤ教に沿って戒律を守って生活してる人をユダヤ人という。遺伝的には、男性の場合は父親がユダヤ人である場合とかね。母親が、まあ、ミトコンドリアが遺伝するって言っても、まあ一応切れてますんでね。なかなか難しいんですね。で、日本人というものを、我々は日本人なんですが、これで日本人になりたいって言ってるのは、例えばこの時短で言えばどういうことかって言いますとね、ヨーロッパとか中国、まあ中国ははっきりはしてませんでしたけど、実際的にそういう人いたんですけど、ヨーロッパはまあ奴隷とかいましたよね。それからまあ、移民みたいなのいましたね。それで私、まあ選挙なんかやった時に本当に感じて、それからまあ、落語会とかですね、それからまあ、幸せ砂時計とかやりますと感じるんですけども、日本人の場合はもう食事するとき、みんなで食事しようやっつったら、例えば落語会で食事しようっつったら、もちろん落語会に出席した人全員が、全員中かほぼ、まあ、都合のいい人は来るんですよ。で、その人の中にはね、職業的にはものすごくばらつきがあるし、ほとんどもう職業一定してませんよ。お医者さんもいればね、サラリーマンもいれば、主婦もいればと。まあ、いろんな土木工事の人もいればと。まあ、そんな感じになってるわけですね。だけど、僕はアメリカとかヨーロッパでそういう会合をやったらね、ほとんど同じ階層の人しか来ない。来ないというか、そういう会しかないんですよ。なんでかって言ったら奴隷がいましたからね。やっぱり奴隷がいるとかですね、大量に移民とか違う人たちがいますとね、やっぱ社会構造ってのはそういうふうにできちゃうんですね。ですから、日本のように全員が同じ、平等、ほとんど平等で、太古の昔、5万年前からずっとやってきたっていうような国は日本しかないもんですからね。ですから、人生を何のために送るかという考え方が全然違うんですよ。で、これを言わなきゃいけないってことを途中で気がついたんです。ですね、この日本以外の国は、現在の日本がそういうことを政府とか文化人が言ってるんで、本来の日本のこと言ってないんですね。ですから私がここでわざわざ日本人の人生に対する考え方をまず言わなきゃいけないと昨日喋りながら思ったんですよ。非常に意外なことですけどそうなんですよね。日本人以外の方がだから分かりやすいんで、日本人以外のことをまず最初にお話ししますと、日本人以外の人はですね、奴隷もいて階級もあって全然生活が違ったんですね。今でもそうなんですよ。まあ、かなり良くなってはきましたけどね。例えば、アメリカ人しか入れないレストランなんてありますしね、もちろん。白人しか入れないレストランっていくらでもあるんですよ。今でも人種差別ってのは現実に存在するんですね。 レストランなんかもう白人専門なんつうといくらでもありますからね。おかしいじゃないかと、この平等な時代ってそうじゃないんです。それから奴隷みたいに働いてる人いるんですね。それからそういう階層的な考えだったんで、まあこれはヨーロッパのギルドなんかからも来てるんですが、レストランなんか行ってもですね、机の上を拭く人は机の上を拭くだけのことなんです。床を掃除する人は床掃除するだけなんですよ。だからレストランの中で床を掃除したり、机の上拭いたりした人に、ああ、すいませんけど、ラーメン一個お願いしますなんて言ったってダメなんです。もう返事もしません。私たちの仕事じゃない。それはシェフに言ってくれと。まあこういう感じなんですね。ところが日本で、ある飲み屋なら飲み屋に働いてる、レストランに働いてる人だったら、高校のアルバイトだと思われるような女の子でもね、ちょっと頼みたいんだけどって言ったら、はいっつって普通注文聞きます。もうそれも非常にきちっと聞きます。質問にも答えられたりします。だけど、そうでないとこもちょっとこの頃あるんですけども、それでもね、あ、今、その担当の人来ますからとかって、そのくらいのことは言うんです。だけど、向こうは返事もしませんよ。僕ね、東京のホテルで一回、誰かの誕生日会かなんかで、ちゃんとしたホテルのレストランでね、こう横を通る人ちょっとお願いしますって言ったらね、知らん顔して通るんですよ。だから僕そのレストランもう絶対行かないんです。それはヨーロッパ流なんですよ。ヨーロッパ流が正しいと思ってるんです。それで今、この人間の生きる目的とか生きる生き方ですね。これがですね、完全にヨーロッパ的に頭が洗脳されてる人多いんですよ。それはですね、この時短で言えばですよ。全体的にあるんですが、時短で言えば、仕事は契約に基づいて自分の人生の時間を売ってお金をもらうと。自分の人生を売ってお金をもらうために仕事をすると。こういう意識なんですね。仕事の意識が。それで、従って仕事という時間があって、余暇という時間があって、それで休息するっていう時間があるんですね。大雑把に言えば仕事が8時間。1日24時間で8時間が仕事。8時間が余暇。つまり自分の時間。それから8時間は、自分の体力を保つための休養の時間、まあ寝る時間ですね。8、8、8になってるわけですね。まあ、現在は24時間ですからね。将来は違ってきますけど、一応そうですね。ところが日本人そこが違うんです。それを説明しないと、日本に時短はないなんてだってわからないと思いましてね。で、僕は何言ってるかお分かりにならないと思いまして、それで一回そこで切って、その1をやめてその2にしたということで、ちょっと言い訳をさせていただきますが、日本の場合はですね、階級制もないんです。それでみんなで一緒に稲を作ったり、みんなで一緒に狩りをしたりして、それでみんなで帰ってきて、それを調理して食べて寝たんですよ。っていうことはですね、仕事の時間と個人の時間が、余暇がはっきりしてないんです。このはっきりしてないことをですね、西洋かぶれして悪いっていう人がいるんですが、そんなことないんですね。人間の一生に関する考え方が違うんですね。ヨーロッパの場合は、お金を稼ぐために自分の時間8時間を売ってお金を稼いで、そのお金で余暇を過ごすという、そういう考え方なんですよ。まあ寝るところも、ベッドとか家とか言いますからね。あとの16時間のために8時間を売ってから16時間を使うっていう考えなんです。これはですね、ごく最近から日本に出てきたことで、戦前はありませんでした。僕みたいに戦時中生まれの人は感覚が違うんですね。どういうふうに違うかというと、日本人は、仕事の時間と余暇を区別しないんです。これを16時間。これ自分の人生なんです。16時間そのものが。で、8時間はまあ寝たり歯磨いたりするから、これはまあ自分の人生と言えるかどうかは難しいですね。だけど、基本的には日本人は考え方としては、24時間丸々自分の時間なんですよ。ヨーロッパはそのうち8時間を売ってしまうんです。ここが全然違うんですね。じゃあ、日本人の仕事の選び方っていうのはどういうふうに選ぶかっていうと、自分の人生を過ごすように選ぶんですよ。この自分の人生っていうのをどう捉えるかっていうのが二つあることはあるんです。だけども、ほとんどの人は二つ意識してないんですね。このヨーロッパではいいでしょうか。8時間を仕事で売ってお金をもらって、そのお金を使って残りの8時間、まあ16時間含めて生活するって、こういう考え方なんですね。ところが、日本人は全然違って、全部平等ですから、レストランさっき話しましたけど、全部平等ですから、どういう考え方になるかって言いますと、できれば、恩を返す。 恩を返す時間、それから自分がしたいことをする時間、それから自分が遊ぶ時間という、これ3等分だったんです。これはもう、昔の本を見るともうみんな小説なんか見ると全部そうなってますね。まあ、むしろ本を書く人とか小説書く人は結構まあ高いレベルの人多いですよね。まあこの文章を書けるって言ったら昔ではまあ結構教養が高い人ですからね。ですから結局ね、その人たちは自分が意識のある16時間はですね、全部自分の仕事、自分の人生なんですよ。自分の人生。武士であっても、女官であって、女性ですね、女官であっても、農村であっても、農村の嫁であっても、全部自分の人生なんです。で、自分の仕事っていうのが2つあって、1つがどちらかというと、世の中のために、世の中のためっていうか、恩返すっていう感じなんですね。世の中のためにっていう概念はそれほどないんですね。まあもちろんあるんですけど、まあ、どっちかって言いますと、恩を返す。要するに、日本という経済状態、GDP なんてありませんからね、その当時ね。国民総生産なんてありませんから。まあ、村でやっていくって感じですよね。そうすると村には仲間が30人いると。その30人で団結して、必要なお米を作り、それの半分は年貢として納め、半分残し、その他に野菜を作り、芋を作って、みんなで生活していくっていう、お祭りをしたりね。だから、そこはですね、自分の仕事でもあるけども、自分の人生でもあるんですね。それから、少し遊びに行こうや、っていうことで、まあ、男性だったら、ちょっと街に出てわーっと遊ぶとかですね。まあ、そういうことしたわけです。女性だったら、みんなで集まって踊りの稽古したりですね。そういうことした。それから、お張りなんかをしながら、ぺちゃくちゃおしゃべりするとかね。まあ、そういうのした。だから、要するに、人生と恩返しっていうのはほぼ一緒だったんですよ。だけども、まあ、稀にってことないですよ。ほとんどの人は、まあ自分が職人になりたかったら、桶作りの職人になったら桶作りをするとかね。それから、親父代々全部農家だから、俺はもう米を作るんだ、米を作るのが俺の人生なんだと思ってるんですよ。それから、嫁さんの方もね、女の人も、農家に嫁に行って、農家の手伝いをして、子供を産んで子供を育ててっても立派ですね。一番立派。次世代作りますからね。そういうふうにこう思ってるわけですよ。それは自分の人生であり、自分の仕事であり、自分の恩返しであり、なんですよ。だから、まあ、遊ぶっていうのは、まあ言ってみれば、お盆とか正月とかね、そういう時だけでもいいや、ぐらいなんですね。それから、中には自分が、その農業をやってて、農業が自分の生きがい。いい米を作る。改良されたものを作るとかね。俺の芋は非常に美味しいんだとかってね。そこのところ、つまり自分が社会に恩返しする中に自分の生きがいを見つける。生きがいっていうか、自分がこの世に生まれてきたという、その生まれてきたこと、自分の仕事っていうのを見つけるっていうわけなんですね。で、これを私大学に行きましてからね、学生は本当に苦しんでるんですよ。なんで今の学生が苦しんでるかって言ったら、どっちだか分かんないんです。自分の心が分かんないんですよ。なんでかって言ったら、自分の心はね、昔並みなんですよ。農家なら農家。だから、俺はサラリーマンになろうかなとか思ってるわけ。で、そのサラリーマンっていうのがですね、自分の人生と離れたとこだと、やっぱり嫌なんですよ。だからつって自分が、なんか特別な世の中で、こういうことをしようと思ってるわけでもないんです。これは日本人がそうですからそうなんですよ。で、すごく苦しむんです。それに対して全然日本と関係ない自己実現なんてのが来るんですね。その自己実現っていうのはヨーロッパとかアメリカでも評価されておりませんが、日本の文化人が聞きかじりで日本人にそう言うもんですから、なんか自己実現っていうのはこの人生で必要ないように思うんですよ。まあ極端に言えば日本人の場合は遊びが自己実現って、いや自己実現なんですけどね。気晴らしじゃないんですね。自己実現的な遊びっていうのがあるんですね。ですから、もちろん文明が違いますから、ヨーロッパ文明のように力が正義であるという文明と、自然が正義であるという文明ともともと違うんですよ。ヨーロッパの場合は A か B かっていうのをどっちか正しいかは議論して決めようじゃないかっていうことでしょ。日本の場合は、A と B とかどっちが正しいってことありませんと。A が正しいと思う人と B が正しいと思う人っていますから、それが和をもって尊しとなす。 考えの違う人を徹底的に議論してどっちが正しいかなんてことは人間はわからない。わからないから、和をもって尊しとしようじゃないかって全然文明が違いますからね。正義が違うし、決め方が違うんですから。だからもちろん職業に関することも違うんですよ。ですから、まあ、僕なんか典型的に日本人、まあそこのところは今のところまあもう日本人なんですけども、日本人ですから、私は最初まあ、親父が病気したこともあって、僕も病弱だったこともあってですね、それで会社の技術者になろうと。で僕はもともとなんか世の中に貢献したいっていう気持ちが強かったもんですから。それから好奇心が強かったもんですから。僕の場合は好奇心が満足して、世の中に貢献するったら、まあ会社の技術者になる。で、そこに就職できましたから、僕の場合典型的な日本人なんですね。自分の世の中で生まれてきた僕の生きがいをやれば、それが職業になる。だから、お金は後からなんです。契約なんかするわけじゃないです。まあ、僕は会社入るときに給料はいくらでそれがどうなんて考えてなかったですね。まあ、とにかくその会社に入って、技術者として頑張ると。ただ、適当なお金はくれるだろうと。それで生活するっていう、そういう日本人的考えなんですね。で、雇用関係が3年だとか5年だとか、そんなことないんですよ。今もそんなことで大騒ぎしてますけども、期限付き雇用じゃないですからね。まあ、おおよそは、生涯その会社で働きますと。まあ、具合が悪くなったら出るという、そんな感じですね。ですから、日本人には仕事の時間という概念がヨーロッパと違うんです。欧米と違うんですね。これ、どっちが、いい決め方であるなんてことはわからないですね。まあ、ヨーロッパ、欧米の人は欧米の決め方がいいと思うでしょう。8時間の時間を売って、それで、そのお金をもらって、で、自分の今度8時間の時間を過ごすと。こうなりますね。だから時短っていうのはどっちの時間を短縮するかって言ったら、自分の時間を売る方の時間を短縮する。つまり仕事の時間を短縮して、余暇の時間を多くする。つまり、欧米人は余暇に自分の人生を見出すわけです。ところが日本は違って、仕事と余暇と合計したところに自分の人生を見出してるわけです。少なくとも今から50年前まではそうだったわけです。今急速に時短だとか、それから非正規雇用だとかなってきたから、日本人はまだそこはね、日本の文明を捨てるのか、ヨーロッパの文明の方がいいのか、はっきりしてないんですよ。それで中央教育審議会とかね、政界とか、そういうところは、なんかヨーロッパがいいと思ってるわけですね。ヨーロッパとかアメリカが。僕は中央教育審議会時々言ったのはね、日本の方、この教育については日本の方がいいのに、なんで悪い方のアメリカの例に学ぶんですかってご質問したことがあるんですね。だから、日本と比較して、よく比較して日本文明の人生の過ごし方、つまり、人生は何のために生きるのかっていうのを実はね、一日ずらして、今日にして、僕勉強し直したんですよ。一体どうなってんのか。そしたらヨーロッパはヨーロッパで、欧米ははっきりしてるんですね。日本もはっきりしてるんですけど、現在の日本の指導層が、日本の文化と欧米の文化を比較して、どういう人生の決め方をしたらいいかという議論をせずに、欧米の方がいいやつって、それで時短になってるってことなんですよ。そうすると時短にするってことは、日本人の場合は、例えば僕なんか典型的ですけど、会社の技術者、ちょっと収入があった仕事じゃないと家が親父も病気したからな、とか思ってるでしょ？で、会社に行く。それでまあ、もし親父が病気したら、若い自分が、息子がですね、家、お袋とかもちろん生きてましたからね、妹とかいましたから。それをこう支えるんだっていう、そういう気持ちなんですよ。日本人だから。別に、親父は親父で、じゃあ病気したら、どっか養老院かとかに入ればいいじゃないかって、そういうふうに思ってないんですね。家ですね。それはまあ、何しろ世界の200カ国のうち7カ国しか戸籍がないんですから、そういう考えになっちゃうわけですよ。で、こうやって話しますとね、結局あれですね、日本人になりたいっていうことをここで考えると、もともと日本のやり方っていうのは非常に良くてちゃんとしてたんですけど、そこに、なんかにこう木を継ぐっていうかね、そういうふうにこうなんかよくわかんない継ぎ木をしていると。そこのところで議論してないと。で、しかもなんか、まあこの前法政大学の学長かなんかの女性の人でね、この人まあ女性コンプレックスで本当困るんですけど、ああいう人が現れてきて、それでなんかヨーロッパの文明がいいんだ、ヨーロッパの文明がいいんだ、最初から決めてると。ヨーロッパの女性がどんなにひどい扱いをしてきたかってことも よくご存知ないっていうような場合も出てくるんでね。今日もちょっと話しましたら、まだこうなんか、日本に時短はないっていうことが、よくこう議論が熟されてませんね。20分になっちゃったんで、もうこれは皆さんにご迷惑かけるんで、また明日にいたします。